はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい、
レノファ山口は前節をスコアレスドローということなんですけど、まあアウェーって考えると勝ち点1持って帰ったっていうことにもなるかなと思うんですけど、まあ僕はずっと言ってるようにホームで勝ち、アウェーでは最低1持って帰るっていうの、だからホームで勝つの前提で話をしてるんだけど、もしそうだとしたら、はい、あ勝ち点1持って帰れたねって感じになるけど ね。でも今ここまでのシーズン見るともうとにかく全部勝ちたいっていう
まあ勝たないといけない
ありますけど、
はいはい、まあ、でもね、今回のこの勝ち点1は間違いなくこの関選手の奮闘があったからじゃないかと。
本当ですね、
思いますね。
いや、うまく前出てセーブしたり、とにかくいい動きしてちゃんと守ってっていうのは見れましたね。
まあ、そういった前節の話も伺っていますので、はい、うん、はい、では早速聞いていただきましょう。今日はゴールキーパー関健太郎選手のインタビューです。どうぞ。では自己紹介お願いします。
ゴールキーパー21番の関健太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのいつもラジオを聞いてくださって本当ありがとうございます。
いつも楽しみにしてます
やっぱりあのもうずっとラジオリスナーというのはもう、
はい、
一番最初にご出演いただいたのがずいぶん前になりました、
はい、
もうあそこからもずっと聞いてくださってるんですか。
ほとんど聞いてます。
あ、はい、嬉しいです。本当にありがとうございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはスコアレスドローに終わった栃木戦ですけれども、はい、あの試合関選手の視点で振り返られていかがですか。
まあ、非常に難しい試合で、まあ、勝ち点1を持って帰れたというところをポジティブに捉える試合だったかなって思ってますね。
あの難しいという話もありました、はい、どのあたりにその対栃木というところで難しさを感じられましたか。
仙台とはね、こうプレースタイルも変わるし、まあ、選手 その特徴だったりも変わるし、まあ、それはまあ分かってはいたんですけど、まあ、なかなかこう取りどころだったりとか、まあ、うちがボール持った時のプレッシャーの速度だったりとか、まあ、そういう部分でまあ、ちょっと試合の中で戸惑いがあったかなと思ってたし、まあ、チャンスも向こうが多かったと思うし、でもうちもチャンスあったし、まあ、決めれるところで決めとけばっていう試合でもあったんで、まあ、年間としたらああいう試合もあるので、まあ、次につなげられる試合かなと思ってます。
本当おっしゃる通り、その仙台とは全く違うスタイル、特にこう守備のところが非常に強固な、まあ、チームだったと思うんですけれども、はい、そういう意味ではその前半こう少しこう入りのところを相手のペースという部分もありながら、しっかりこう徐々にボールをこう握れるようになったと思うんですけれども、このあたりというのはどのようにこう感じながら後ろからご覧になっていたんですか。
握れてるけど、もしかしたら握らされてたのかもしれないし、そこで崩せてたのかなと思ったら、もうちょっと課題がやっぱ出てきてる試合だったので、そこをやっぱり残りのね、あの試合でこう握った時に、ゴールを脅かすプレーがもうちょっと増えればいいかなと後ろから見てて思った試合でしたね。
あの本当にプラスに考えたら勝ち点1を取れてという話もありました。その勝ち点1はあの関選手の本当ビッグセーブが光った部分というのもあったと思います。特に本当終了間際の抜け出された場面というのはすごく印象的で、もう私も思わずツイッターで関選手の名前をつぶやいてしまったんですけれども、あの場面というのはあのどのように振り返られますか。
まあ、あれもロングボールで、まあ、ファーストボールがボールちょっと流れてしまってね、まあ、ディフェンスラインの背後を突かれた形だったんですけど、まあ、ああいう場面がこう増えるだろうなと思ってたし、監督もその週の練習からこう選手に訴えていたので、まあ、頭の中には当然あったので、それがたまたまこう、ね、ラスト終盤で、まあ、ビッグピンチだったとは思うんですけど、まあ、そういう練習で、準備してたことがこう出たのかなとは思ってます、
ね。本当にこう一瞬の判断でこと、なんて言うんでしょう、こう詰め方っていうんですか、そういったところも本当さすがだなというふうに思っていたんですけれども、
まあ見返してみても、まあ、たまたまこう当たったのかなとは思ってるんですけど、まあ、そのね、こうたまたまをしっかり止めれるように、またチームに貢献できるように頑張ろうかなと思ってます。
いや、たまたま、いや本当でも関選手にはもう本当にチームがねものすごくこう救われてるなというふうにも感じながら拝見しています。先ほど あった、まあ、ああいうシーンが増えるだろうなって今言う部分ですけれども、やはりそのエスナイデル監督に代わられてからの関選手のこうタスクだとか、うん、やるべきことの変化だとか、そういったものはどのように感じながらプレーされているんですか？
大きいところではそこまで変わってないって思ってます、うん、個人的には、うん、前任 の夏川監督も、うん、まあ、ハイラインでしたし、ええ、まあ、裏の、ね、スペースはカバーしてくれと、うん、むしろ夏さんの方がこう、うん、細かく言ってくださってたかなとは思ってます。だからそこまでこうね、うん、皆さんがこう言ってるようなハイラインハイプレスハイプレスハイラインみたいな、そういうなんかこう、まあ、やってる選手からしたら そこまでかなという感じではあります、
うんうん、
は
い、その中でもそのな何かこう変化みたいなものというのは何か感じながらというのはありますか？
まあ、プレー精度と、うん、まあ、強度、うんうん、まあ、そういうところはこう求められてるなと思うし、うん、プレスと、うん、判断か、うん、まあ、そういう部分はもうやっぱり高めていかないと、うん、こう生き残れないなという印象です、う
ん、改めてこの前半戦はどのように振り返りますか？
まあ、悔しい思いをたくさんしたし、うん、まあ、自分自身こう怪我でね、うん、なかなかこうコンディションも上がってなこなくて、うん、試合に絡めずピッチの外から自分の様子をこう見ていたんですけど、うん、まあ、チーム自身こうみんな悔しい思いをしてると思うんで、うん、後半戦本当巻き返してね、うんうん、反骨心を持ってやっていきたいと思います。
そうですよね、はい、サポーターの皆さんもきっと同じ思いで戦ってくださると思います、はい、では最後になりますけれども、次の試合に向けてサポーターの皆さんに意気込みをいただいていいですか？
またアウェーになってしまうんですが、しっかり勝ち点3をもぎ取ってきて、なんか3日のその連戦ホーム素晴らしい戦の下でプレーしたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。
余談になるんですけれど、はい、山口は満喫されてますか？
あちこち
、まあ、オフの日はどのように過ごしているとかっていうのはあったりするんですか？
まあ、買い物が好きなので
洋服とか、
はい、妻と、まあ、買い物行ったりとかくらいですかね。
おしゃれですよね。
そんなあれですね。
いつも帰られるときに服をすごく拝見するんですけど、はい、いつも違う服着てらっしゃるし、
そんな大層なものは、
似合、あの半パンが似合う人そんなにいないんじゃないかぐらい半パンがお似合いですよね。
まあ夏なんで短パンを
履いてます。なるほど、はい、じゃあサポーターの皆さんのぜひ練習場に来られたら関選手は帰るときのファッションチェックをですねしてみていただきたいと思います、はい、すいません、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ジャージ的な、じゃあスウェット的な半パンになんか T シャツ着てサンダルっていうのが、はあ、あのサッカー選手の帰りのイメージだけど、夏は。
いやもう全然、もう関選手めちゃくちゃおしゃれなんですよ。どちらかというとコットン素材の感じかな、
お
ほのなんかそのハーフパンツにちょっと大きめのシャツ、シャツって言ってもその襟がついてる、そうシャツとかを着られてて、もうひたすらおしゃれ、もう夏も冬ももういつもおしゃれなの で同じ服着てる本当に見たことないです。
そうですか、
うん、私も洋服好きだからそう観察するんですけど、うんうんうん、おしゃれですからね。
そんな関選手にもね、次の試合にもぜひ頑張ってもらわなきゃいけない藤枝 MYFC 戦、
はい、藤枝は強いですよね。
藤枝ね、
藤枝はね、あれですよ、あの今シーズン初の J2 にチャレンジしてるんですけど、うん、10位、
そうよ、すごいね
あのフォワードの渡辺亮選手はですね、うん、今リーグ1位の得点数12得点取っている選手なんですよね、はいはいはい、まあ、ですからかなり攻撃力もあるチームです。でこう守備は前からプレスに来るチームということで、うん、まあ、レノファもね、あの前節栃木に少しハイプレスに苦しんだところがありましたから、はい、まあ、そのあたりはこうどうね、その藤枝の守備を剥がして前進していくか、あとはこう背後に抜けるのもうまいし、ポストプレーもうまい渡辺選手がいる藤枝に対してどう守っていくかというところもポイントですかね、
まあ、藤枝もどちらかというと得点を 少々リスクを犯してでも取りに行くチームなんで、
はい、そうです、
まあ、その分を失点が反映している部分があるから、
そうそうそう、
ひょっとしたら打ち合いになるかもしれないですよね。そう考えると
なると見てる側はまた面白いですしね、まあ、
面白いけどね面白いけどねワンサイドならんように気をつけないといけないけど、
確かに確かに、
うん、それは、まあ、こっちがワンサイドにするのはいいけど ね
していきたいですよね、できればね。
まあでも本当静岡三兄弟の中でね、藤枝がここにこの位置でっていうのはジュビロあたりが上なんだろうなと思ってたけど、
はい、
いるもんね。
さすがですよ ね、
ほんとね、
超攻撃的エンターテインメントサッカーを
ね
やっている、
ね、いやでやっぱ清水、考えたら清水も合わせてちゃんと10位以内に入ってるさ、3つとも。
そうなんですよ、
ね、
まあ、かなり調子が、ね、上げてきているというか、もともと4連敗っていうのがあったんですけどね、はい、今シーズン藤枝は、うん、はいはい、ただ調子は悪いとは全く言えない、本当にいいと思いますから、うん、レノファもね、もうしっかりと、まあ、その藤枝を叩ければこの3連戦乗っていけるんじゃないかなと思いますね、そうなん、3連戦なんですよ。
まあなんだろう、徳島ぐらいまではね、上を見ようと思ったら見れるんで。
徳島今15位でしたっけ。
15位、
うん、その上勝ち点の差があまりないですよね。
ね、勝ち点差が2かな、
2ならね、
あ、2です ね、はい、でその上山形がちょっと4で離れるんですよ、29なんで、
はい、
だからまずは15位前後目指したい、
ね、うん、目指したい、とりあえず安心したい
でもこの得失点差だとね、本当16位17位に上がったとしても全然安心できないけどね。
だからやっぱり連勝したいですよね。
連勝したいね、
うん、
はい、だったらもういい形で藤枝で勝ち点取って、はい、でその帰ってきて返す刀でミラスタ山形迎え撃つ、
渡辺進監督率いる、
そうですよねですよ、
はい、山形に7月5日ね、うん、
はい、
ナイターでね、
はい、
勝って連勝したいです
ということで、引き続き応援しましょう、
はい、うん、
以上ゴーゴーレノファ、次回もお楽しみに。